い、始まりましたロボットークです。冒頭は、パーソナリティ自己紹介しつつロボット用語であいうえおのコーナー。今週は、いよいよ残り少なくなってきましたね。ラリルレロのロです。どうぞ。
はい、安山です。まあ、今までいろいろねキャラクターとかあのロボットの名前とかいろいろ出てきましたけど、はい、まあ、ちょっとそういうのとは別の切り口でというところで、
はい、
今回はロということでロボット三原則。
ああ、はい。なんか深いですね。
いきたいと思います。
うん。
はい。
ロボット三原則が絡んでくると、大抵切ない話になっていきますからね。
そうですね。まあ、あの、ガンダムとかみたいな、いわゆる中で人が動かすものにはあんまり関係ない話ではあるんですけど、うん、その、だから、自意識を持ったロボットたち。そのアトムだ
そうですね。アトムとかね。
もう物悲しい雰囲気がちょっとしちゃいますからね。
うん。ああいうところでこう、あの、もともとその人間が、ロボットが発達してしまうとロボットに取って代わられるんじゃないかっていう恐怖心からこういう制御をかけるっていうところですね。うんうん、
そうですね。まあ、一昔前のその SF では大抵まあコンピューターがね、あの人間に反旗を翻したりとか大抵してましたからね。
うん。2001年宇宙の旅とかもそうですけど。
そうそうそう、うん。
もはや人間の形をしてないものでも、そういう人工知能が反乱するっていうのがよくあるパターンだったので、
うん。そうですね。コンピューターの方が優れてるんじゃないかみたいな思いがね、うん、そうそう、やっぱどうしたって人間はありますからね。うん、
で、多分日本よりも、うん、あのヨーロッパとかの方がもともと、その、なんて言うんだろう、人間より上位の存在が自分たちにその、はい、似せて人間を作ったっていう、その神話があるので、うんうん、それに基づいて今度人間がロボットを作ってしまうと、ロボットが今度は自分たちよりまたその反映するんじゃないかみたいなところがあるのかなっていうふうには思うので。
うんうん、ああ、なるほどね、うん。そう考えると深いですね。う
ん
う
ん、結構ね、このテーマで、まあ、今までの SF もやってきたし、うん、ここからも多分この SF っていうのは、この三原則を元にした作品っていうのはいっぱい出てくるんだろうなっていうところですね。
うんうんうん、
はい。
映画とかだと結構そういうのを題材したものは多いですよね。
うん。
そのマトリックスだとかさ。
そうですよね。ロボコップとかもそうですよね。だから、うん、そのなんか警察官としてっていうところと、
うん、
でも犯罪者はその撃てない、あ、その犯罪者は撃っていいけど、その犯罪として認められなければみたいなところとかもそうじゃないですか。
なんか、シビラシステムみたいなやつだね。
あ、そうそうそうそう、うん。サイコパス見ててもそう思ったんですけどね。
そうですね。まあ、これが、なんか日本風な味付けされると、そのね、ロボットが可愛らしい外見、女の子っぽい外見してたりとかして、よりその、あのね、切なさとか物悲しさに演出としてね、加味されてたりもしますけどね。そうですね。ロボットが自我を持ってくと、大抵なんか悲しい結末になってたりするのでね。
そうですね。
うん。
はい。以上です。
はい、ワナです。私はこれ、今回は忘れておりませんよ。マクロスシリーズがありますね。
はい。
はい、ロイ・フォッカーで。
はい、ああ、うん、俺もそれにしとけばよかったっていうか、最後だからどうしようもないんだけど、うん、ロイ・フォッカーね。かっこいいね。
かっこいいですよ。
うん。
もうね、ロボットアニメ界で1、2を争うかっこいい兄貴分キャラじゃないですかね。
うん、
ロイ・フォッカーね。
ドクロマークは似合う男としては1、2を争いますね、やっぱりね。
そう、あのドクロマークと黄色と黒のカラーリングがまあかっこよくてね、
もうあの色はもうロイ・フォッカーですよね、完全にね。うん、どの作品が出てきてももう、あ、ロイ・フォッカーのカラーリングだと思っちゃうの、もう刷り込まれてますからね。
そうですね。あの、まあね、後にヒカルくんが、譲り受けたりしましたけど、うん、彼のバルキリーのあの、精悍な顔とかもすごいかっこよくて、うん、当時、あの、マクロスが流行ってた頃、やっぱあの、バルキリーだけプラモデルが品薄だったんですよ、うん。うん、だから僕もすごい欲しかったですね、あの機体はね。ロイ・フォッカーいいキャラですよ。
あの、マクロスゼロの時とかね。
うん、
すげえかっこいい、空中戦闘を繰り広げてって。
はい。
やっぱ天才だなぁと思いますね、なんかね。パイロットとして。マックスとは別で、
うん、
なんかその、すごくこう、なんつう、繊細じゃないんですけども、
はい、
勘で、ちょっとこう、野生の勘チックなところがいろいろね、あったりして、
うんうんうんうん、
なんかすごくパイロットとして生まれたみたいな、うん、すげえいいキャラクターですよね。
なんか理論でこういう時はこうじゃないですよね、やっぱね。
そうそうそう。
うん、
とっさにみたいな、そういう。
ね、なんか、ちょっと野山っぽいところもあり、
うん。
まあ、神明さんのね、かっこいい声も相まって。
そうですね。
うん。うん、そう、なんか、ロボットもので出てくるキャラで好きなのは、その、パイロットとして、もちろん、エースとしてすごいんだけど、その、ロボットが普及する前の戦闘機の時代からすでにもう、 あの、ブイブイ言わせてたエースパイロットだったみたいなキャラ出てくる、うん、ちょっとね、かっこいいなって思うんですよね。
そうですね。
うん、それがそのままロボットを乗るようになっても、やっぱりエースはエースだったみたいな設定はね、いいですね。
はい。
はい。ロボット用語であいうえおラリロレロのロですね。キャラ担当として、あ、ロイ・フォッカー良かったですね。じゃあ僕もキャラはですね、ロランセアック。
ああ。
まあ、ローラでもいいんですけど、まあ、ロラン、ね、ターン A ガンダムのパイロットですよ。あの、バクロミさんの声、僕大好きでですね。
ガンダム作品では唯一女性ですし、そうですね、女性が声当ててますよね。ガンダム主人公としてもね。
なんかあの人、なんつうんですか、中性的な声なので、男の子の声やっても、なんか似合うと思うんですよ、僕。
まあね、鋼の錬金術師とかでもね。
そうそうそう、そう、ね。あとね、あの、ジョジョゲーでジョルノの声当ててたりとか、まあね、してましたしね。はいはい、ロランス・ヤックスね、行く場だとあの、すっぱだかでコックピットに座ってたりとかしてますけどね、他に。
金魚で
金魚一丁の格好でね。はい。
地球の環境を考えろとか言いつつ、普通に核撃ってます
から、ね。核撃ちますからね。
ダメですよ。
そうですね。はい。というわけで、ターン A ガンダムにロランス役を挙げさせていただきました。さてと、始まりましたね。この番組は、ありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組となっておりますね。まあ、今回は、第22回。テーマの方はですね、赤といえばシャアのコーナーで、お題の方は白いロボットといえばということで皆様からお便りを募集しております。もう今週で3回目ですかね、C 面となっておりますね。
はい。
はい、まあ早速まだまだ読んでないお便りいっぱいあるので、じゃあ紹介していきましょうか。一応くくり的にはあれですね、今回はその、なんつうんですかね、騎士的な感じのロボットっていうくくりですかね。なんかスタイリッシュでちょっとこう、
うん、
なんつうんですかね、ロボロボしくないロボットといえばいいんですかね。そう、多分まあお便り紹介していくとなんとなく分かっていただい、伝わっていくかなとちょっと思うんですけどね。じゃあ早速紹介していきましょうか。
はい。
冒頭でいきなり一気に3通ご紹介になりますね。
はい。
ロボットークで割とケウなケースで3通被るっていうパターンですね。
はい。
まず1通目、問題言ってポロリさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。白いロボットといえば真っ先にこれが出てきますよ。ヘビーメタルエルガイムより、主人公機のエルガイムです。マッシブな白いロボットといえばまずこれだと思います。ハンドメイドということもあり、色を付け忘れたんじゃないかと思うほど真っ白な機体。そしてガンダム系にはない独特なシルエットのデザインに当時、目を奪われたものです。この作品、ゼータまでのつなぎとか、ちょっぴりハゲた監督に言われてますが、おハゲさんですね。言われてますが、ロボットとしてこれ以降の作品に、与えた影響力は計り知れないと思います。そうですよね。それまでのロボットといえばガンダムも含め関節部分に疑問が残る設定でなかなか納得できるものがありませんでした。しかしエルガイムはロボット初の動くことを考えた設定で、走行と駆動機構を分けたムーバルフレーム、そして、乾燥ができる共通フレーム規格、ちゃんと曲がる膝の二重関節、斜めでも立てる足、肘のボールジョイント、そして複雑な動きをする手や腰はラバー素材などなど、他にも数々の細かい設定が考えられており、この後のゼータや他のロボット作品だけでなく当時のプラモデルの形態も、だいぶ変わっていったように思います。強化プラスチック的な装甲や装甲からエネルギー変換するエンジンなども斬新でした。ちなみにアニメでは必要ないとも思われる女性の下着のデザインも細かくされていましたね。うん、長野さんっぽいですね、その辺ね。さすが長野守るデザインといったところでしょうか。あと、おへそのソケットに電源を取って、攻撃するパワーランチャーや、ソケット3本すべて使うバスターランチャーなども魅力です。そんなこんなでエルガイムをします。話は変わるのですが、花の歌めゴティックメイドは、上映館場所の問題で見に行けませんでしたが、ブルーレイを楽しみにしています、とのことです。 追伸、長野守先生自身が現在、ファンタシースターオンライン2にハマってるらしいですよ。あ、そうなんですか。
ダメだ、もう連載が、連載がまた止まる。
仕事してください。
はい。あの、エルガイムとか好きな方はですね、ゴディックメイドはだいぶね、あの、楽しめる作品だと思いますね。ぜひ見ていただきたいと思います。うん、続きまして、同じエルガイムに送っていただいている方がこちらです。丸さんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
白いロボットといえば、断固、ヘビーメタルエルガイムより、主役機エルガイムです。作品自体を見たのはバンダイチャンネルで無料配信だった時期が初見です。しかしこのロボットとの出会いは模型屋でのことでした。このプラモデルの100分の1の素晴らしさと言ったらもう、ラバーパーツや金属パーツが多用され、そうなんですよね。実際のヘビーメタルもこんな作りになっているんだろうな感があってたまりませんでしたよ、とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、同じくエルガイムですね。ジプシーさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
時期をついつい白くしてしまうスタイリッシュかつ美しい機体、ヘビーメタルエルガイムが私の白い、神機体です。パンタロンを広げて飛んでみたり、2番目にして盗賊風情に弱点を見破られたり、実は操縦に必要なメットとスパイラルフローをなくしたり、壊したりしただけでヤバそうだったりして、若干弱々しいイメージもありますが、あの頃のロボットの中では最も美しい機体だと思っています。さあどうだ、どうせ被るなら盛大に行けとのことでした。はい、
はい、大被りですね。三
通被ります。これはもう、あのね、被り上等でむしろ被ってくれて嬉しかったですよ、エルガイムね。まあ、エルガイム、あの、時代、当時にしてみたら、まあ、かっこいいスタイリッシュな機体でしたね。まあ、ガンダムあたりからね、そのリアル系ロボットアニメが始まってはいたものの、やっぱね、その関節の作りとかは、まあ、あの、当時、思い描いていたロボットってこんなんでしょみたいな感じの作りになっていたから、どうしたってそのね、立体として考えた可動、駆動っていうのを考えるとちょっと無理のある構造にはなってたわけですよ。あの関節でなんか普通にね、膝をついたりとかね、四つん這いになったり立ち上がったりとかしてたわけですからね。それを本当にリアルに考えてできるようになっていたのはこのエルガイムですね。
まあそこはね、長野守るデザインっていうだけあってね。
そうですね。
考えられてますよね、この辺はね。
は
い、
まずなんか中の骨格を考えてから外装をつけるっていう。まあ最近だとよくあるのかもしれないですけどね。その頃は多分そんなになかったであろう、そういう考え方をちゃんとしてるっていうのは。
そうですね。
なんかその、実際にそれで動いてなくても説得力あるじゃないですか。はいはい、なんか、もうそれだけで、ムーバブルフレームとは、みたいな。
そうなんですよね。で、また、ね、その100分の1との模型での出会いが初めてだったっておっしゃってる方もいまして、その、やっぱね、ラバーパーツとか金属パーツとかがプラモデルに使われてるともう、当時の子供たちはワクワクしてしまったわけですよ。
柔らかい素材があるっていうのがね、なんかすごい特徴でして、特徴的でしたよね、当時のプラモデルにしてはね。
そう。で、やっぱね、そのパンタロン的な、あ、すねのところのね、パンタロン的なパーツがパカって開く構造になってて、内側のそのフレームが、ちゃんと金属パーツのシリンダーが使われててさ、
そう。
足首の、ね、動きとかに連動してちゃんと動くんですよ、本当の機械みたいに。もうそれだけでももうね、リアルっぽくてすげえかっこいいって思いましたね。でも、プラモデル以外にもね、ハイコンプリートモデルとかでも立体化されてましたしね、そのエルガイムの出来がまた良くてね。ちゃんとあのスパイラルフローをあの搭載できるような首のあの首がちょっと後ろに下がる感じとかもね、再現されていたんですよ。
あれなんか他の機体ももっとあの模型、最近のキットでリメイクしてほしいんですよね。エルガイムとかじゃなくて、もっと他のやつ
も。
王子とか、グルーンとか。
あ、グルーン大好き。
ですよ。
グルーンが持ってるあの武器大好きだったよ、僕。
サンサの槍みたいなやつでしょ。
そう。そう、なんかロボットなのにああいう武器持ってるってすごいかっこいいよね。いいですね。アシュラテンプルとかもかっこいいしね。
ねえ、かっこいいんですよ。あの、ファイブスターとは違った、またあの、そのエルガイムの あの機体はあの機体でかっこよさがあるんですよね。バッシュとかもそうですけど。
またんで、あの、扁平足じゃないあの足が地面に設置している感じとかもすごいね、かっこよかったですね。エルガイムシリーズはね。エルガイムね。なんかもうエルガイムだけでもいろいろ語っていきたいですね。ちょっとね。 まあ、そうもいかないので、次のお便り行きますけども、まあ、次のこの、あげていただいたのも、そんなに離れていないんですよね。
まあ、そうですね。そんなに離れてないっていうか、
まあ、まあ、
まんま、まんまって言っても、いいかもな感じ。
そうですね、
前回の、あの、百式、あの、は、百式からのザンダクロスに近い流れで、うん、じゃあ次のお便りを紹介していきましょうか。
はい。
ジリオラムさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
白いロボットといえばということで、いろいろ王道すぎるもので迷っていたら、期限日になっちゃいました。ということで、ちょいちょい話題に出てくる、ファイブスターストーリーズ2巻より、ジュノン初期型にします。って、あの、可愛い顔文字がまた書いてありますね。未完成、パワー不足のはずなのに、恐ろしい跳躍力、美しいフォルムの下の、美しくもどこか冷徹な顔、このモーターヘッドがいつかアマテラスの抑止力になるんですよね。リブート前から全巻持っていながら、未だ話をよく理解できていませんが。というわけで私は白いロボットといえばこのエルガイム、間違えた、ジュノーンにします。またあの、可愛い顔文字。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、エルガイムですよね。
はい、まあ、エルガイムです。ね。
ただ、あの、デザイン的には、あの、全然エルガイムじゃないんですよね。うんうん、その、色合いとかはエルガイムなんですけど、うん、本当はこれの元機体になったエンゲージオクターバーっていうのがあるんですけど、はいはい、それは本当にもう、本当にまんまもエルガイムなんですけど。
もともとエンゲージシリーズですよね、ジュノンって、
ね。そうですね。
いっぱいあるうちの中の、うん、まあ、それの初期型というか。
うん、
そうですね。エンゲージ SR2 かな、うん、だから、うん。で、これがその、なんかこう、一回埋葬されてしまって、うん、そのうち掘り起こされて、最終的には最終型に乾燥されて、うん、その、きっとさ、一番最後のシーンでまた使われるはず、ファイブスターの。まあ、何年後か何十年後かわからない、そのシーンに向けて、
はいはいはいはい、
もう設定は決まってるんだっていうね。は
い
はいはいは
い、いいですね。また、ね、ファイブ、その、エルガイムとかを見てきた世代からすると、ファイブスターストーリーズの中に、そのね、エルガイムそっくりなモーターヘッドが出てきて、しかも狂気体っていうだけでちょっと嬉しかったりするわけですよ、やっぱり。この世界の中でもやっぱ強い機体に位置づけられているんだなってことがね。
そうですね。
嬉しかったりもしてね。
ハイドルスピアがね、またかっこいいんですよ、かっこいいジュノンは。
いいですね、かっこいいですね。
かっこいいんですよ。
う
ん、
そう。だこれがまたゴティックメイドになってくるとちょっと時系列的にね、おかしな感じにもなってくるんですけどね。うん、あれ、うん、そっちには今度、まあまああの、マークなんちゃらが出てるのみたいなね。
そうそうそうそう。
そう。
あれ、あ、でもあの、さっきのエルガイムの話でもそうなんですけど、うん、エルガイム、最初のエルガイムから、マーク2に乗り換えるじゃないですか、はい。でもあれって何の関係もない機体じゃないですか。
何も関係もなかったですね。
どういう風に納得できたんですかね、それリアルタイムで見てた人はね。なんか単純に別の機体来たのにこれもエルガイムって言うんだって思ったのか
な。ああ、僕、当時は、やっぱ、あんまり疑問は思わなかったんです
よ、ね。うん、普通にマーク2、マーク2って言ってもね。
あ、はいはいはい、はい、
うん。そう、だからね、エルガイムを特に乾燥したり改造したりしたわけでもなく、ね、
うん、
ガンダムからのガンダムマーク2っていうわけでもなく、
はいはいはい。
なんか奪ってきた機体のなんかね、改造して色を変えて、それを無理やりエルガイムマーク2だよって言ってるだけなんですけどね。
うんうんうんうん、
でもまあ疑問も持た、なぜならダバマイロードが乗っているからですっていう感じで、普通に納得しちゃって、しかもエルガイムマーク1より強いよってことでやっぱ普通にワクテカしてましたね。
うん。
でまあ当然そのね変形機構も持っていたりとかしてね。やっぱ乗り換えた機体は変形するよねとか思って、
うん。そうですね。
その変形機構を手の中でやってみたいってことでまたプラモデルを買ってみたりとかね、したわけですよ。うん、エルガイム、エルガイム、マーク2ともにね、いい機体ですね、ほ
ん
とね。
うん。
うん、バスター
ズ。またエルガイムの話戻って
戻っちゃって
る。今、ジュノーンの話だ
よ。ジュノーンの話だよ、ジュノーン。
そうそう、ジュノーン、この、なんつうすかね、まあ、ロボットが、剣と盾で戦う感じっていうのも僕やっぱ好きで。うん、
いいですよ、ね。
うん、ね。冒頭でお話ししたそのちょっと騎士っぽい感じ。
うん、
ロボットなんだけども、その中世、その騎士っぽい感じ。で、その、まあ、泥臭くそのね、直接打撃で戦う感じとかも好きなんですよ。うん
うん、そろそろなんかこの、ファイブスターをモチーフにしたゲームが出てほしい気がしますけどね。
うわぁ、動かせるのかなっていうかもうそれをさ、あの 3D のモデルで作るって考えただけでちょっと発狂しそうになるほど大変。
い いや、でも実際やってみたくないですか、これに乗って。
ゲームは遊んでみたいけどね。うん。でもあの。
何十時間も、六十何時間もこう、戦う感じで。
そう。
持久戦でしょ、
持久戦をする感じで。
そう、しかも。
中でトイレしなきゃ。
ナビゲーターにファティマを置いてみたいな。
そうそう。ね、好きなファティマ、ね、まずそのお披露目でファティマを落とすところから始めないと。
うん、あ、そうですね。だから最初なんかラブプラスみたいな感じじゃないと思います。
そうそうそう。
ファティマと氷を測ってって、なんか、
もう信頼度を上げて、ファティマに認められないとね、騎士としてね、うん。
そこから始まる新しいゲーム。そうそうそうなんか。
どういうジャンルなんだろう。
カップルになるとようやく戦いができる。
だけな。
大変だな。彼氏力やっぱマックスじゃないと動かせないんでしょうね。
でもちょっとやってみたいよ。そ
のやってみたいですよね。うん、
なんか、うん。なんかあとはそれこそアーマードカーみたいにいろんなパーツくっつけてモーターヘッド作りたいっていうのもあります
ね。ああ、それもあるね。うんうん、
バスターランチャー2機搭載とかね。
そうそうそうそう、搭載とかさ、ヤクトミラージュみたいなさ、サイズにしちゃったりとかさ。
あれ、でけえぞ、でかいの来たぞ。
うん、そうね、いろいろな、とんでもモーターヘッドを作ってみたいですよね。
そうですね。
おー、で、オリジナル。
それこそなんかね、なんか、その、生身の兵士でもモーターヘッド破壊できたりするやつらがいますからね、あの中にはね。
そう、なんか、長野守る擬音をね、再現したりして、ゴンゴンゴンゴンゴンとかいう感じとかね。キュンキュンキュンキュンキュンとかちっちゃく書いてある感じとか、はい、ああいうのをね、再現してくれたらすげえ嬉しいですけどね。
ファイブスターストーリーズオンラインとか出してくれる。長野先生多分直接もう自分でプレイヤーとして入ってくる。
そう。やってくれ、やってくれ。
だから俺が全部監修するからってまた10年ぐらいかかっちゃうから。はい、というわけで、まあ、ね、エルガイムおよび、と、まあ、ジュノン初期型合わせて、はい、まあ、紹介させていただいた感じにはなりましたかね。
はい。
まあ、まあ、フォルムの美しい機体ですよ、どちらもね。
うん。
続きまして、じゃあ次のお便り行きましょうか。今回はその、騎士っぽい感じのロボット、っていう感じのくくりでありつつ、さらに、被りが多いくくりでもありますね。
うん、
はい。次も2つ、被りが続いています。
うん、うん。
スカルハートさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、今回は、白いロボットということで、これならネタ被りはないんじゃないかな、と思い、もう、前振りになっちゃってますけど、ネタ被りはないんじゃないかなと思い、取り上げさせていただく期待。ワース1092から、主人公機、2機バシュマールです。かっこいいですね。この機体、別名を白機総兵と言いますが、設定画を見るとほとんどベージュに近い色ですね。主人公フェンの父親が、八の聖国という超絶な機体であることを隠すため、普通の総兵と指して変わらないように見える偽装を施してはいますが、お決まりのパターンで、バシュマールの意志が現れて、主人公と対立したり、服従したりといろいろややこしいことになっています。また、聖剣を背負っていながら、主人公が生草で粗暴とはいえ、ラマス教という宗教の僧侶剣士なので、剣を使わずに三節棍を使うところが普通のファンタジーロボットものと少々違うところでしょうか。個人的には、主人公機よりも、ガルンストラの、バラシュバラーハがよっぽど好きなのですが、今回は白い機体ということでこちらを挙げさせていただきました。続きまして同じくもう一通来ていますね。一年次さんからいただいてます。今回
ありがとう
ございます。今回のお題、白いロボットといえばですが、ワース1092の白機総兵、2機バシュマールです。もう、このお二人はもう結婚すればいいんじゃないかなと思います。ワース1092は、模型誌デュアルマガジンの編集長を務められた千葉悟氏が書かれたロボットファンタジー小説で、1988年朝日ソノラマより、本編第1部から第3部が19巻、そして外伝が2巻、現在は他の出版社から第4部、真珠編でいいのかな、神の木の編ですね、が刊行中というちょっとした、大河小説ですね。まさにそうですね。あらさじは、ハーンと呼ばれる異世界が舞台で、直情的で暴れん坊だが優しい主人公が、さらわれた、過去実はとある王国の 王女様だった、幼馴染を助けるために、父の形見である白き総兵、二機バシュマールを買って、敵である黒の陣営と仲間と共に戦っていくという、 どこぞのと言われてしまいそうな内容ですが、それは序盤に過ぎず、実は本当に壮大な長編ヒロイックファンタジーなので、まあ詳しい内容は割愛させていただきます。僧兵は魔法で作られた、魔法で作られた仮面が操縦者の生命エネルギーを吸収増大してエネルギーとして機体に送り込み、全身の筋肉等、筋肉の筒に、血液と冷却水を循環させることによって動作するロボットです。中世の鎧のような甲冑を装備し、武装は主に剣を装備しています。主人公機のニキバシュマールは某ヘビーメタルマーク2を、古代の心臓風にしたような出立ちで、三節棍を主武器にしています。そうです。昔、リー・リンチェイ、現在のジェットリーがカンフー映画で使っていたあれですよ。カッコ、アラハンだったかな。この三節棍を使ったバシュマールの戦闘描写が実にかっこいいのですよ。三節棍を前の外から鎖を目いっぱい伸ばして、僧兵の急所である仮面に月を入れて叩き割って、そうなんですよね。月が外れたように見せかけて先端の棒だけを引き戻して後頭部をぶん殴ったりとカンフー映画さながらの戦闘シーンは、汁なし担々麺3杯はいけました。汁なしでいいの？そんなバシュマールが
サラソバじゃないか。
バシュマールや仲間の僧兵の活躍をワクテカしながら読みふけておりました。そうですよね。残念ながらアニメ化はされませんでしたが、プレステで、RPG ゲームが出ていたりありましたね。カセットブックやテーブルトーク RPG も発売されて、テーブルトーク RPG も発売されていましたね。近年でもワンフェス等でガレージキットも発表されているようで、根強いファンも未だにいらっしゃるようです。ただ、某ファイブスターと同じく観光が非常に遅く、物語がいつ完結するのか、というより、果たして本当に完結するのかが心配でなりません。かっこ笑い、とのことでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ワースですね。ニキバシュマールですよ、うん。かっこいいですよね、これも。
うん、まあ、ワースとファイブスターにハマった人はもう何年でも待てる人たちですね。
そうですね。うん、そこのなんか、まあ、独特のロボットファンタジー世界。これが非常によろしいですよね。まあ、砂っぽい世界だって俺は思ってるんですけど、ワースの世界
って。はい。
その砂。
そうですね。なんか、うん、わかる。
その砂っぽい世界で、そのね、中世ファンタジーっぽい、なんかその、騎士っぽいロボットが、ギッチョンギッチョン言いながら、剣とか、コンで戦ってる感じがすごい燃えるんですよね。
重機がない感じですよね。
そうそうそう。
そうそうそうそうそう。
で、まあ、ね、金属でできてるんだけども、その、まあ、コアとなる部分は、ね、焼き物、瀬戸物なんですよね。その仮面が、瀬戸物でできて、そこが弱点になるから、それをこう、コンで叩き割ったりとかする、その描写とかね。いいですね。
小説僕も昔読んでたんですけど、うんうん、バシュマール自体その頭の部分が、ちょっと上に長いんですよね。
はい、そうですね。
うん。そのエボシ型というか、うん、っていうのを知ってて、リュウナイトを見た時に、はいはいはい、お、これデフォルメ化したやつじゃねえか、みたいな思ったんですよね。本当に頭長いじゃないですか、あいつ、リュウナイトって。うん。
まあ、デザインが同じ人ですからね。うん。糸田明彦さんなんで。
うん。
なんか、こんな風に動くのかなとかなんかちょっと思った気がします。
うん、ゲームのやつって、プレステで出てたのは知ってるんですけど、やったことはないんですけど、あれってどうなんですかね？結構そういう動きとかしっかり見れたんですかね？
やったことないんですよね。そうね、アクションゲームだったんですかね、やっぱね。
ああ、なんかパッケージだけしか見た覚えがなくて。
うん。うん、そうね、僕、ゲームって言うと、ゼノギアスを見るたびにこっちを思い出しちゃって、うん、そうそう。
思い浮かびますよね、やっぱね。
まあ多分ね、設定とかその主人公の感じとか、やっぱ、まあオマージュはしてるんでしょうね、ワースはね。
そうね、あ、そうだそうだ、その、今言ったゼノギアスのやつで、うん、ゼノギアス自体は RPG なんですけども、はいはい、おまけゲームとしてアクション対戦ゲームがあるんですよね。
うん、おお、はい。あ、ありました、ありました。うん、うん。
そうそうそう。
あったあった。
で、その中でその、ゼノギアスに出てくるそのロボットたちを使ってアクション対戦ができるのがあるんですけど、
うん、
使えない弱っち雑魚とかも普通に対戦で使ったりするんですよ、多分ね。だからそれをなんかうまいこと、そういうワースとかね、さっき言ったファイブスターとかっぽく、ね、ゲーム化してほしいところもありますけど。
そうねー。そう、まあ。
動くとこ見たいじゃないですか、こういう、ね、小説作品とかね、アニメ化されてないやつって。
見たいですよー。見たいっすけどね、なんか、ガンダムエクストリームバーサスほどの、 ね、まあ、ガンダムだったら知名度あるからいけるけど、このワースとかをゲームとしてやるほどのね、感じがさすがに。
なんかね、まあ、僕のイメージではエクストリームバーサスというよりは武士道ブレイブ。
ああ、武士道。いいね。
なんかあの、なんかお互いじりじりじりじり間合いを詰め合って、スッって決まるみたいな。
一撃で仮面割るみたいな感じの戦い
でしょ。みたいな。
高いとこ登った方が有利な感じでしょ。上がってくるとこ、カツン、カツンって。
もうね、ほんとあのゲームはなんかじいちゃんが足踏んでくるだけで死んじゃうからもうだったな。
ウィードブレード面白かったけどね。
面白かったけど。
でもこれ5スターと違ってちょっと和のテイストがすごく多いじゃないですか、バース。
そうですね、う
ん。その辺もまたなんかかっこいいですよね。
うん。
いや、でもこの、聖なる時って書いて、国って書いて、ワースみたいな、なんかもうこう、ちょっと、ちっちゃい頃見ると、この辺でくすぐられるんですよね。
くすぐられるを、なんか、ね、あの、もう、それ、もう、今でこそ中二とか言われちゃうんでしょうけど、この頃はもうこれが本当にかっこよかったからね、この感じが。うん、そうですね。で、その僧兵自体も、なんつうか、その、まあ、機械でありながら生き物でもあるみたいな位置づけ。今でこそ、まあ、そりゃね、そんな設定ばっかになっちゃってるけど、当時はまだ新しかったんですよ、それが。ね、人工筋肉とかで動いてて、それの中に血液と冷却水が流れてたりしますよ、みたいなところとかね。で、その仮面に意志が宿ってて、ともするとその仮面の意志に乗ってる方が支配されてしまったりとか、そういう設定とかももう、当時はもう先進的だったわけですよ。
うん、
結構だからあの頃、まあ、それこそファイブスタイルガイもそうですし、うん、ワースとかもそうですけど、うん、あの頃考えられた設定が、ちょっと別な形で今も何かで使われてるみたいなってよくあるんですよね。大元を最初に作ってくれたのはあの時代のあの人たちなんだなっていうのをやっぱこうやって見てるとわかりますね。
だから考えてることは一緒なんですよね、多分ね。それをちゃんと形にして作品として出してるっていうところがね、うん、こういうプロの人たちですよ、やっぱりね。なんかね、バラハとか超かっこいいもん、若いやつ。
うん、
そう、ちゃんとあのね、東方側の僧兵はちょっとあの侍っぽい感じのデザインになってたりとかすげえかっこいい
んですよね。めちゃくちゃかっこいいんですよね、あれね。
まあ、未だにね、ガレージキットで発売されたりもしてますからね、根強いファンがいるのも頷けますよ、このシリーズはね。
なんかロボットものっていうか、ワースはファンタジーものの一種としてもうなんか認知されてますよね、あの頃はね。
う
ん、
そうそう。だから。
なんか、うん、ロードス、アルスラン、ワースみたいな、なんかそういうちょっとこう、なんか異世界ファンタジーものっていう、なんかくくりだった気がする。
そうですね。だから、一年次さんがおっしゃってたように、僕もやっぱね、テーブルトークとかで遊んでましたしね、ワースのやつで。うん、カセットブックとかもね、聞いてましたよ。
あったあった。
うん。
まだね、ラノベって言葉がない頃ですよ。
そう。
ジュベナイル小説ですよ。図書館に行くとジュベナイルっていう枠があったんだよ。
そう、僕、朝日ソノラマとかをさ、つい最近言われるまでラノベだって思ってなかったですよ。ラノベなの？朝日ソノラマってラノベなの？
今ではそうなんじゃないですかね。
ねえ、当時は違ったよね。
う
ん、
ま、ちょっと確かに今でも、普通のラノベとは毛色が違う気はしますけどね。うん、
文章すげえしっかりしてるよ、
うんうん。
僕のなんちゃらが妹がどうなのっていう感じのではない。
じゃないですね。
うん。
ま、ね、確かに。売ってる小説がちょっと今見たけどおかしいもんな。笹本雄一さんとかだって、菊池さんとかでしょ、高千穂さんとかでしょ、そうそうそう、ラノベじゃない、
ね、ラノベじゃないよね、絶対ね。ガチ SF とか。
早川 SF 文庫と並ぶ感じです
から。そうそうそうそう。
うん、イメージは。
そうなん
です、ね。でもガンダムとかあるんですよ。
そうそうそう。そうそう、なんかね、こういうお便り読んでると、なんかもう、当時を思い出して懐かしい気持ちになっちゃうな。良き時代だったなって思っちゃいますね、
うん。
そしてずっと続いてきたこの、騎士というかナイトというか。
はい、もう、
騎士
も
い
いんですよ。
はい、
あのね、ワースの方がちょっとだけね、和っていうか東洋寄りのテイストがあるとしたら、こっちは完全に西洋風のテイストの、ファンタジーロボットものですね。はいはい、次は、ソレトさんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回の白いロボットといえばですが、天空のエスカフローネから、エスカフローネのコーラスが耳から離れないガイメデフ、エスカフローネを押したいと思います。嬉しいですね。白いボディに赤マント、重厚な両手剣、そして飛竜形態での飛行。 暴れる竜を手綱で操るかのような操縦がたまりません。しかも立ち乗りです。危ないよね。当時上京したばかりで初めて買ったビデオデッキで録画していたことを思い出しました。懐かしいなぁ。あと、人型での操縦は、重心ライガーっぽいなと思ったことも思い出しました。かっこ笑い、とのことでした。
ありがとうございます。
はい。ワナさん、エスカフローネですよ。
もう大好きです ね、
ね。かっこいいよね。
マントだ、マントだ。
かっこいいの一言です。ほんとね、西洋の騎士ですよね、こっちはね。ワースとは別で。
そうですね。
もうこのね、アニメーションでこの、ガイメレフ同士のその戦いがですよ、うん、この剣で行われてる時のあの重厚感といったらね、
はいはいはいはい、
たまらんですね、あのガキンガキンとのこう金属の弾き合う音が。
うん。
うん、エフェクトとかも素晴らしいし、あのマントがこう、たなびく感じとか。
うん。
うん、もう最高ですね、これはね。
そうですね。
で、見ててもあの、ロボットっていう意識はすごく薄れるんですよ、この作品で見てても。
うん。
ロボットっちゃロボットなんですけども、くくりとしてはね。うんうん、本当にあの、騎士同士が。
そうですね。
鎧をまとって戦ってるっていうね、うん、本当に騎士道みたいな感じですよね。
うん、なんかあの、
決闘ですよね。
決闘、そうそう、
戦い方がね。
なんですよね。
うん。
なんつうかね、メカメカしいロボットもそれはそれでいいんですけど、こういう、なんか、なんつうんですかね。まあ、モビルスーツが宇宙服を、大きくしたものだとしたら、こういう系統はやっぱ、その西洋の鎧とかを大きくしたイメージなんですよね。そういったもの同士がぶつかり合うロボットものつうのもやっぱいいわけですよね。で、またその、エスカフローネを紹介するたびに言ってる気もしますけど、曲もすごい良かったんですよね。
う
ん、
はいはい。もうサントラとかずっと聞いてましたもん。ね、もう
そうだってフルオーケストラですよ。BGM が、
ね。
ワルシャワフィルハーモニー交響楽団ですからね。
すげえ仲の良かと思いますよ、ね。
本気で、まあ、本気で作っちゃってるって思いましたよ。
うん、
そう、なんかすごい高級なものを見てる感じがしちゃいましたもんね、やっぱりね。ね、で、まあ。
お話もね、やっぱすごく面白いし、
うん、
バンド瞳のね、ボーイミツガール的なところもね、すごく、うん、ね、なんか、キュンとしますしね。
はい。坂本真綾ちゃんですね。うん、
まだ、学生の時ですよ。
そうそうそう、高校生ぐらいだったんですよね、確かに、ね。
そうですね。うん、うん。
ね、で、また、ね、エスカルフローネをはじめとする、その、まあ、ガイメルフ、その西洋騎士風のロボットなんですけど、あれ、戦争に使うその兵器みたいな工業製品ではなくて、職人が手で撃ってるっていう設定もちょっとね、うん、よかった、うん。全部手作業で作ってるから、
うん、そうそうそう。
ね、何十年とか、一台作るのに100年とかかかったりするんですよね。うんうん、その設定もいかにもファンタジーものっぽくてよかったなと思ってね。
剣もちゃんと研ぐんですよ、
ね。そうそうそう。鉄で撃つんですよ、ね。
でっかいの
をね。
サグラダ・ファミリアで動いちゃうようなもんですからね。
そうそう。
ものとしてはね。ハラハラしちゃうよね。
そうそう。で、そう。
肩が割れた
泣いちゃうよね、なんか。うん、なんだっけ。エスカフローネの、壊れた時に、修理する、修理費が、アレンっていう騎士の部下、平野騎士たち。まあ、平野サラリーマン、うん。って考えてもらうといいんですけど、
うん、
平野騎士たちの、給料2000年分、
うん、
2000年働かないとお金返せないぐらいの修理費がかかる機体らしいですよ。
もう小国が一個傾くぐらいな感じですね。
そうですね。エヴァンゲリオンって感じですね、だから、ね、価格で言ったらね。
ね、エスカフローネなんて王様専用のね、ガイメレフだから、うん、特注品だから150年ぐらいの歳月で作られてるわけですよ。
そうそうそう。
マントとかもね、すごいっすよね。
うん。マントが似合うロボット上位に入ってきますね、スカ
フローネ。たなびいてるのがね、かっこいいっすよね。どんだけ強風なんだよってぐらいたなびいてますからね。
マントはやっぱりたなびかないと、マントとハチマキはたなびかないと。で、またなんかね、体の要所要所に埋め込まれてるエナジストっていう宝石を動力源としてるところとかもちょっと、まあ、ね、ファンタジーっぽい設定で良かったですしね。
で、同調しすぎるとね、ダメージがフィードバックしてくる。
そうそうそう。そう、やっぱ同調しすぎてダメージフィードバックするのはやっぱあるんですよね、
設定としてね。
うん。
血だらけで倒れましたからね、バーがね。
さあ、つって。もう、この頃はもう、僕、結城のぶてるさんが大好きで、キャラデザインされたこのキャラクターたちがすげえかっこよくて好きでしたね。いつかフローネ良かったですね。 はい、というわけで、ソレトさんからは、天空のエスカフローネより、ガイメルフエスカフローネを、紹介させていただきました。もう文句なく白い機体ですね。
はい。
続きまして次のお便りは、モツさんからいただいてますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ああ、これもかっこいいんだよな。パーソナリティのお三方、お晩でございます。
お晩です。
お晩です。
さて、直球勝負のお題、白いロボットといえばですが、オーラバトラーサーバインをします。大変申し訳ないのですが、作品中での立ち位置はよく知りません。出会いは、スーパーファミコンソフト第4次スーパーロボット対戦、あるシナリオで、ある座標に特定のユニットを配置するという、知らなきゃ絶対無理な条件をクリアすると手に入る隠しユニットでした。当時なけなしの小遣いで買った攻略本で知り、入手した時にはもう大興奮。何この白いオーラバトラー、かっこいい、強、あれ射程1だけそのステータスには驚きましたが、いやいや大丈夫、ちゃんと強機体でしたよ。紫や黒などの暗色が多いオーラバトラーの中で、ひときわ異彩を放つ純白、そして、西洋甲冑を思わせる装飾、騎士然としたルックスは大変格好が良いですね。個人的にはダンバインからの乗り換えはこっちが良かったなぁと。そう、確かズワウスかなんかにも乗れる。ビルバインのこと言ってんのかな。
そうですね。ビルバインよりはこっちが良かった。
乗り換える方が良かったってことですかね。
うんうん、
と発売日の決まったスパロボ UX に参戦の聖戦士ダンバイン、隠しユニットでも良いので、登場させてくれたら嬉しいですね。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。は
い、というわけでオーラバトラーサーバインですね。
サーバインですね。
うん。OVA 版に登場する機体ですね。
うん。
うん。
ね。まあ、あの、お話出てましたけど、UX ですね。スパロボ UX は、まあ、あの、この間から話が出てますけど、リンの翼とかも出てくるので、もしかしたらね、ダンバイン、サーバインで、リンの翼の機体が一緒に出てくるとか、
ね。三機揃い踏み。
そう。
まあ、絵になりますね。
絵になりますよ、本当に。
サーバインは出るでしょう、うん、人気ある機体だからね。
うん。でもね、そう、このスパロボでも、そんなに、ただ、毎回出てるわけじゃないので、うん。ショーは基本的には乗り換えないので、あの、まあ、ダンバイン、ビルバインだけなので、サーバイン、今まで出てなかったので、そろそろ復活をね、期待したいところで
ござい
ます
。なるほどね。
トッド専用機とかも欲しいな。別な色も見たい。
うんうん。そうね。な、位置づけ的には、まあ、作品、その OVA は、テレビ版のダンバインから700年後に、の世界で、まあ、ショーザマがね、新たに転生して、シオンザバとして乗り込む機体がサーバインなわけですけど、サーバイン自体は実は古い機体なんですよね。そのダンバインのプロトタイプとして作られた機体で、でも、強力すぎる機体なので誰にも乗りこなせないから、
よくある、よくある。
ショットウェポンが封印してたって機体を、そのシオンザバがね、あの乗りこなしちゃうっていう、その古い機体で封印されてたのを新たに主人公が乗り換えて乗りこなすみたいなのも思えますよね。
よくある、よくある。
そうそう。そんで、まあ、その黒騎士、バーン・バニングスが転生したラバーンってやつと、ラバーンが操縦する、そのズワウスっていうね、あの、真っ黒くて尻尾があって、でっかいすげえオーラバトラと、あの、バチバチやり合うわけですよ。人を繰り広げるわけですよね。
これもあれですね、すごく西洋騎士みたいな、ほんとシルエットですよね。今までのその、ダンバインの、ちょっと昆虫色がかなり強い、ダンバインに比べたらすごく装飾が凝っていて、
う
ん、
そうですね。
立体物とか見るとそうですけど、本当に騎士ですよね、うん、ナイトですよね、
うん、
これもね。
そうですね、うん。デザインしたのも同じ伊豆淵さんらしいんですけども、うん、やっぱダンバインはね、どうしたってそのテレビアニメ用にデザインされたものだから、うん、絵として動かす手間があるからさ、
ね、簡略化ちょっとしなきゃっていうところもね、
ね、簡略化させたり。あとそれこそちょっとね、虫寄りのデザインを強く押したりしているんだけども、このサーバインはやっぱ、言っちゃうと白いダンバインみたいなフォルムではあるんだけども、あの、体中のその全体のアーマーにさ、あの、エングレイブが施されてて、ちょっと高級感漂わせてたりとか、あと剣だけじゃなくて左手に盾を持ってたりする。
そう、かっこいいですよね。
騎士然としたスタイルになってるんですよね。で、その盾にあの、ミ・フェラリオの彫刻が施されてたりとかしてね、すごく立体映えするかっこいいデザインなんですよ、サーバイン。
なんで封印しちゃったんだろう、これね。かっこいい。
ショットってそんな子じゃないよね。
そう、あの、パッて見るとこれが本当あの、ゲドの発展系なのかなって思うぐらいかっこいいんですよね。
うん。
うん、ゲドあんななんかうんこ色のなんかネズミ
みたいな
機体なんだけどね。うん、かっこいいですよね、サーバイね。
うん。まあでもここをね、なんか量産機として作ったのはきっとダンバイになるわけで。
はいはいはい。
うん。ね、やっぱその最初の試作機は強いんですよね、やっぱりね。
そうそうそう、
ね。すべての技術が注ぎ込まれてるわけ
です。強いの作りすぎちゃったよってことで、じゃあ封印ねってことでね。
動かせるやつがいないと。
そうそう。
そんなこと言いながら、ちょっと、
ね、何百年ぶりに現れるみたいなね、そんな設定になりますよ、うん、そりゃ。そうね。ロボット魂のあの、オーラバトラーサイドでぜひね、サーバインも出してほしいな、
ね、ああ、欲しいですね。
うん。なんつうんですかね、オーラショットとかが登場せず、やっぱ剣だけで戦う感じとかもいいんですよね。
うん、
巨大ロボットなのに剣だけで戦う世界観もやっぱいいですよ。
さすが射程一って感じですね。
そうそうそう、そう、うん。でも強力なんだよね、オーラギーね。
うん。
サーバインはそのね、隠し機体になるだけの、やっぱ魅力ある機体ですよね。
そう
ですね。
うん。
はい、続きまして、じゃあ次のお便りいきます。ああ、もうこれも王道中の王道ですね。これも、かぶり系ですかね。
そうですね。
はいはい。2通続けてじゃあ、紹介しましょうか。まず1通目。メリッサさんからいただいてます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
白いロボットといえば、ですが、私の好きな白いロボットとは、コードギア三逆のルルーシュより、ナイトメアフレーム、ランスロットです。白と金を基調にしたザ・騎士といった入れ立ちや、それがロボットの動きかという動きで、私の心を奪っていきました。R2 では大火力のハドロンブラスターを積んだコンクエスター、そしてエナジーウィングを積んだアルビオンへと発展していきますが、最終決戦では、第一機を彷彿とさせるローラーを使った格闘戦で決めてくれたのが嬉しかったですね。続きまして、もうこのお名前からわかりますね。ありがとう、ラクシャータさんからもいただいてます。
ありがとうございます。
今回の赤といえば彼のコーナーです。違いますよ。白いロボットといえば。
どうだ、
今回のコーナー募集テーマは、白いナイトメアフレームといえばです
ね。いろんなとこが違って。
私は、コードギアス反逆のルルーシから、白兜ことランスロットをあげたいと思います。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ランスロット。とですね。
ま
あ、あれ、これも正直来てくれるだろうなって予想はしてた期待ですけども、うんうんうん、やっぱ嬉しいですね。こうやって被っていただけるとね。
うん、
うん。全然もう被ってくれていいですよ。
うん
う
ん、
もうどんどん被っていきましょう、これからもね。もうランスロットかっこいい期待ですし、作中の活躍も素晴らしかったですしね。
うん。やっぱオープニングにも出てる出撃シーン。
うん。
かっこいいっすね。
なんかちょっと、なんつうんですかね、片手を地面につけてからの。
そう、スピードスケートのスタートみたいなね。なんかかっこいいんだよ。
なんなんだろうね、あのかっこいい変なポーズ。
うん。この出撃方法できるのってナイトメアフレームぐらいだけ
ど。そう
ですね。ローラーがあるから
ね。ローラーだからね。そう。ボトムズとかもやってくれるから。
うんうん。そうね。まあ、ルルーシはそのキャラクターたちがいっぱい出てくる、まあ、群像劇がメインとはいえ、やっぱこのね、ランスロットあたりの活躍は独特でしたね。
うん。
うん、最後はそのグレントの決着をつけるあたりの下りもかっこよかったですね。
壁ガンガン登っていってましたからね。
う
ん。かっこよかったな、あれは。
ね、最終的にはそのね、ずっとニエウを読まされてきた、読まされてきたカレンが、最終的にその、発展したグレンの方が性能を勝っているのに、それでも、ランスロットを落とせない。ランスロットの方はランスロットの方で、ギアスがかかってるのにこいつを倒せないなんて、みたいな驚愕があったりとかして、最終決戦は燃えましたな
ぁ。まあ、どう見ても主人公機なのに、最後まで主人公が乗らないっていう機体でしたね、でもね。第1話見た時に、いつ乗るんだろうな、これ、と思ってたら、うん、全く違う色のやつ乗りましたからね、ね黒かよ、と思ったけど。
明らかにスザクの方が主人公っぽいし、機体もランスロットの方が主人公機っぽいんだけどもね。
まあ、ダブル主人公みたいな感じですからね。ま
あ、
そうです ね。
あ、
やっぱ白黒なのでね、ね、あの二人はね。
そうだね。うん。まあ、ロマン溢れるいい作品ですよ、これもね。反逆のシコドギアですね。
うん、
そうそう。だから、お便りいただいて、まあ、前回とかも、コードギアスからいただいたりしてて、復習するために見直したりもしてたんですけど、なんか、見直してたら改めていいなって思ったし、 今やってる劇場版の方にもやっぱ興味が出てきちゃってね、
うん、
完全新作でストーリーまた別個になってるから今まで見てなかったんだけども、実は面白いかもって思い始めて見たくなってきちゃいました。
うん、あれもね、主人公キャラ白いですから、ね。
そうそうそう、
ね。主人公舞台のマシンが白い
です。四つ足になってちょっとホモー、ホモ
ー
感じの、ホモーみたいな動きをして動き回るやつですよね。
うん。
でも、ランスロットとは全然違うですよね。
うん。
ちょっと虫っぽい形態はあれはあれでちょっと好きなんですけどね、僕ね。
新しい感じはしますけど、
ね、うん、そうそう。秋満さんが多分デザインしたんだと思うんですけどね。
今ね、ランスロットで画像検索していろいろこう、立体物の
はいはい、
まあ、写真がな、はいはいはい、結構多めなんですけども、
はいはいはい、
だいたいね、みんなポーズ。
ああ、まあ、はいはいはい、やりたくなりますよね、うん。そうそう、一度はやりたくなるんですよ、うん、やっぱりもう。あ、本当だ、みんなやってる。
でしょみんなこのポーズ。
あとなんか空中用ユニットみたいなのつけたのもかっこよかった、確かに。
はいはい、う
ん、
あ、そうね。キラキラした翼みたいな。
そうそう、
キラキラ
した透明感ある翼をね。
うん、
あと白くないですけど、CC の方のランスロット、
うんうんうんうん、
あれ女の子っぽくていいですよね。ピンクのやつ、うん、あれ可愛らしい。
可愛らしいですね。
うん、あれもいいですね。
そうね、改めて見るとこれもいい機体ですね。
うん、
あ、ロボット、あれこれロボット魂なのかな。僕立体物持ってるんですけども、ローラーダッシュとかちゃんとできるような仕様になっていてかっこいいですよ、やっぱり。
それじゃあ今度改造してチョロ Q のゼンマイかなんかを足に仕込んで
自走できるように改造するパターンですね。
そうそうそう、すぐすっ転びそうな感じしますけど、
ね、いやー、これもね、いい期待ですね。
てかまあ、うん、名前がいいじゃないですか、ランスロットっていう名前がね。
そうですよ、円卓の騎士からですよ。
そうですよ、
もうランスロットっていう時点でもう騎士っぽいもんね、
う
ん、
そうそうそう、
もうなんか勝ち組な気がしますよね。
そうそうそう、ね、僕た例えば僕がランスロットって名前だったら騎士かなって思うでしょ、ちょろっと。職業騎士なのってちょっと思うでしょ。
うん。
普段ちょっと鎧とか着てんのかなってちょっと思うで
しょ。どんな人だよ。
そうですね。主君の奥様に恋してんのかなと思うかもしれません。
う
ん、
そうそう、その、なんかね、ロボットのネーミングでもちょっと一度特集を求め、設けたいなと思ってましてね。かっこいい名前とかいっぱいあるからさ、はいはい、皆さんから好きなロボットの名前とかちょっとね、募集したりしてみたいなと思って。
あ、それやりたいですね。
ねえ。
ねえ、うん、だってあれですよ、コードギアス総合のオズだと、ランスロットグレイルっていう赤いランスロットが出てますからね。
すごいですね。
縁が金っていうね。
あ、もう、すげえ、赤と金、なんかあの人の両方のカラーを入れちゃったみたいな感じになってますけども。
そうそう、入れちゃった、しかもこいつもマント着てますから。
そうなんだ、うん。なんかかっこいい要素全部詰めてみましたね。
全部入れちゃった、全部入れちゃった。
そうね、今回、その、ファンタジーっぽいっていうか、やっぱ騎士っぽいちょっとスタイリッシュなものを、うん、としてまとめてありますけど、どれもかっこよくて好きだな。
うん。そう。でね、僕今ちょっと思ったんですけど、はい、全部作品的に、そのエルガイム、ファイブスター、ワース、うん、デスカフローネ、うん、ダンバイン、で、コードギアスって、うん、全部なんか社会情勢とか、うん、政治みたいのも描いてる作品なんですよね。
はいはいはい。そうですね。
うん。やっぱ世界観的に騎士を使いたくなる世界観の作品で、それでロボットやるとこうなるんだなっていうのもちょっとね、思ったりもしました。
うんうん
うん、なんかやっぱりですね、その騎士っぽいってことは一国の何かを守るだとか攻めるとかそういう話にね、うん、なりますから、
うんうん
うん、そういうのもやりやすいんでしょうね。
そうですね。うん、やっぱ、騎士っていうのはかっこいいですよ。憧れますよね。うん、国とかね、お姫様とかを守る騎士みたいなのはかっこいいじゃないですか。
うん、で、剣と戦ってみたいもんですね。
ね。
ね。
俺がプリンセスを守るナイトだって言ってみたいもんですよね。で、剣と、盾を持ってみたいものですよね。
うん、馬とか乗るんですよ、
そうそう
ロボットだけ
で。そうですよ。
どこの対戦側だみたいな感
じ。ジンバ、一体もしくはマスターガンだ。風雲サイド。
はい、いいですね。ということで、C 面そろそろお時間かな。
そうですね。
ちょうどいい感じの頃合いじゃないでしょうか。うん、じゃあ、そのままエンディングに突入したいと思います。 はい、エンディングですね。今回はなんかすごいいい感じでまとま、うん、自画自賛になっちゃうけど、いい感じでまとまった回だったんじゃないかしら。
うん、いや、今回シロはね、本当いっぱいそのお便りもいただいてて、うん、でね、まあ、今回はそのなんつうか被ってるのを紹介しましたけど、うん、他がほとんど被ってないっていうのも考えると、いろんなやっぱ白いロボットがいて、みんな白いロボットで好きなものがたくさんあって、うん、いろんなバリエーションを送ってもらってるんで面白いですね、やっぱりね。
う
ん、
そうね。で、やっぱ、その、白いっていう色のせいかもしんないけど、どこかやっぱ作品には違えども統一されたイメージみたいなのがあって、なんか、なんか、聖なるイメージみたいな、純白な、その、清らかなものみたいな感じのイメージがありますよね。
うん、
あー、ドリームね。はい、というわけで、じゃあ、ただいま募集している、お題の方の紹介に行きましょうかね。現在募集中のお題は、燃えろワンシーンのテーマで、お題の方はですね、燃える一騎打ちを、募集しております、うん。まあ、ロボット同士が一対一で戦っているシチュエーションでもいいですし、まあね、キャラクター同士の一騎打ちでもいいですしね、誰かと誰か、何かと何かが対等の立場で、ガツガツ一対一で戦っているシチュエーション、この一対一の対決が燃えるんだよっていうシーンを、送っていただきたいと思います。で、前回あたりからちょっと言わせていただいてるんですけども、あの、文字数制限をね、あの、皆様からいただいたお便りを、あの、等しく紹介していただきたいので、文字数制限の方をちょっと設けさせていただこうかなと、ちょっと試験的に、させていただいております。で、300文字を目安として、まあ、あんま厳密にね、きっちり一文字一文字数えるとかはしなくてもいいので、まあ、大体300文字ぐらいで収まってるかなって思える感じで、送っていただけると、ありがたいですね。じゃあ、宛先の方、お願いします。
はい、メールアドレスは、mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com、もしくはツイッターアカウント、robotalk_twitter、robotalk_twit の方までリプライといただければと思います。もちろん、投稿フォームが、からのお便りでも大丈夫です。お便り期限3月3日、耳の日でしたっけ？
うん。耳の日かひな祭りかもしくは誰かの誕生日とかですね、
うん、そうですね、はい、そんな日ですけれども3月3日までに送っていただければと思います、うん、
はい、ではロボットオーク第22回の C 面この辺で、お別れとなります。あ、ちょっと触れときたいんですけども、あのくくりとして今まで一月で、一月ごとに分けてきましたけども、まあ、もしかしたらこの先その月をまたいで、22回がその C 面 D 面 E 面みたいに続くこともあり得ますよね。
うん、だから何月分っていう感じじゃなく、
うん、
そうですね。
もう何回
って感じですね。感じね、うん、
そうですね。皆様からいただいたそのテーマを全部読み終わるまでがその回って感じになりますので、まあやってることは変わらないんですけども、ね、うん、その月ごとの括りっていうのがなくなるっていう感じですかね。
はい。
うん、というわけで、C 面は、この辺でお別れ。ね、お相手はヤスと
ワナと
ヤスヤマでした。
はい、ロボットトーク次回第22回の D 面を引き続きお楽しみに。さようなら。
さようなら。
この番組は信頼の有線コントロール、特殊仕様は弊社にお任せ、ヘビーメタル工房有限会社リーリンの提供でお送りしました。うん、ツッコミは特にない。
何も考えてない。